します方、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。先週正月礼拝の後、住美穂姉妹が立ててくれた抹茶をいただき、本当にお正月の気分を味わうことができました。感謝します。その時私は美穂姉妹に尋ねました。お茶の心というのは何ですかと。つまり茶道というのは何を大切にし何を育てていくものですかと問いましたら、その時美穂姉妹は考えながら明確な答えを言いませんでしたが、後ほどメールでですね知らせてくれました。それによりますと、本日は礼拝感謝でした。またお茶の時間も許していただき感謝いたします。茶道とは何か、この質問に対し答えに窮しますが、今朝読んでいた本の中でキリスト教的だなぁと感じたところがありましたので文章を貼り付けますと。利休はさらにそれを徹底しました。藤原家隆の花を飲み祭らむ人に山里の雪間の草の春を見せ場やを引いています。この情景は一面雪景色で花も草も全く見えません。真っ白です。その真っ白のところで、しかし雪の下にはもう春の草花が準備されています。まだ全然見えない草花の気配を心で感じようというのが利休の詫びですと、こうありました。また続いて千の利休の言葉として、発見いたしました。茶道の大切な心得を学ぶのが千の利休の言葉である。これは四季七則、四つの規則、四季七則ですね。四季とはですね、和敬静寂の精神、1穏やかな心であること、2お互いに敬い合うこと、3清らかであること、4動じない心を持つこと。七則とは客人をもてなすときに大切な七つの心構え、心を込めてお茶を立てる、本質を見極める、季節感を大切にする、命を尊ぶ、心にゆとりを持つ、柔らかい心を持つ、互いに尊重し合う、以上ですと。まさにね、キリスト教的精神もお茶の中に現れている。千の利休はクリスチャンだと言われていますのでですね、そのようだと思います。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに詩編の24編を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。聖書を開いている方、姉妹が読んだ後にご一緒にこの部分をお読みいたします。では小西姉妹、詩編の24編1節だけ読んでください。
地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。今日は私たちの生活においてとてもですね、関わりの深いもの、すなわちお金についてお話をいたします。ここにおられる皆さん全員ですね、お金は好きでしょうね。おそらくお金の嫌いな人なんていないでしょう。伝道者の書10章19節には、金銭は全ての必要に応じるとあり、お金があれば欲しいものを買うことができます。しかしながら現実問題として、このお金に苦しんでいる人が多いのも事実です。それはですね、第一テモテ6章10節にこのような御言葉があります。お金を愛することはあらゆる悪の根源です。中にはお金を愛するあまり信仰を捨て神様から離れてしまった人もいます。おかげでそんな人は我が身を差し通す激しい悲しみに襲われるのですと。お金に執着したためにですね、苦しんでいる人は多いのです。 私たちはこの魔物のようなお金に対してどのようにですね、向き合い、お金で苦しまないためにどのような取り扱いをしたらよいでしょうか。今日はそのことを3つのポイントからお話をします。説教のタイトルは、前にスクリーンがあります、お金について聖書が語っていることまず第一のポイントはですね、お金に対する基本的な認識です。今日も前のスクリーンに聖書の御言葉を映します。修法の聖書箇所以外のところも映しますので、聖書とスクリーンの両方を見てください。創世記の一章一節に、はじめに神が天と地を創造したとあります。この宇宙と地球、その中にあるすべてのものは神様がお作りになりました。で、原文ではこの神はエロヒムという複数形になっています。単数形はエルです。複数形がエロヒム、神が複数形、父なる神、子なるキリスト、聖霊が一体となってですね、この天地を作られたということです。そして今読んだところ地と、詩篇24編1節、地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。神様はこの宇宙と地球とその中にある、もう少し前にやってスクリーンを少し小さく見ました。そしてもう少し上に上げて、はい、よろしいです、はいはい、神様は天地を創造しですね、私たち人間を含め、動物、植物、鉱物、天然資源を含め、すべての創造者は神様であり、所有者も神様です。神は全地の所有者です。世界とその中に住むものは主のものであるとあります。さらに神様は旧約聖書、ハガイ書2章8節でですね、銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主というのは神様のことです。仰せられています。この地上にあるすべての金銀、つまりお金も所有者はですね、神様であると言っておられます。皆さんの財布の中のお金や銀行預金すべてですね、所有者は神様です。ですね。私たちはですね、それら天然資源やお金を正しく神様の御心に使うようにですね、神様から一時的に預かり管理を任されているだけです。所有者は神様です。ですからですね、不正な用い方をすれば神様はそれを取り上げられます。また神様から捧げなさいと言われたら、潔く神様にですね、それは捧げてください。まず所有者は神様であるということです。巨霊姉妹、あなたの命も含め、私たちはこれは自分のものと言えるものは何一つありません。すべての所有者は神様です。どうぞこのことを知ってください。ヘブル書1章の2節、そして神様は御子、これイエスキリストです、万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。神様はご自分の一人子イエス様をすべてのものの相続者と定め、つまりイエス様にお譲りになった。アブラハムが一人子イサクに全財産を相続させたように、ご自分の所有するすべてのものをイエス様にお与えになりました。そしてガラテヤ書3章26節、 あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。私たちがイエスキリスト様を個人的な救い主と信じ受け入れたその瞬間、私たちは神様に受け入れられる神の子供となります。つまりイエス様と同じ立場になるということです。ですからガラテヤ書4章7節に、こうならば私たちが神様の子供となったならば、神による相続人です。キリストと同じ立場の共同相続人だということです。つまり神様が持っていらっしゃるものは全部キリストと共に私たちは相続、受け継ぐことができるのですとあるのです。はい、そしてはい、じゃあ小西姉妹、第2コリント8章9節、まあスクリーンにも出ておりますけれども、この箇所を読んでください。読んだ後皆さんと一緒にお読みいたします。はい、
あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。父なる神様は先ほど言いましたように、全財産をイエス様にですね、相続与えられました。イエス様は全宇宙の所有者であられるのにですね、方なのに、この地上の生涯では本当に貧しいですね、生活を送られました。お生まれになった時、家畜小屋で貝羽桶に寝かされ、ナザレという貧しい村で育ち、兄弟は7人以上、早くから父ヨセフを亡くし、母マリアを助けて働き、公の生涯に入ってからも、空の鳥には巣があり、狐には穴があるが、自分はですね、人の子イエス様は枕するところもないと貧しい生活を送られました。なぜイエス様は貧しい生活を送られたのですか。ここに書いてある通りです。ご自分の所有物をすべて私たちに与えるため、それはあなた方が私たちがキリストの貧しさによって富むものとなるためであるとあります。ですから兄弟姉妹、皆さんはこの世では富むものとならなければなりません。だってイエス様はそのために貧しくなられたのですから。私たちはキリストと共に同じ相続者なのです。それがイエス様の御心です。ご自身が神様が受けたものを全部私たちに与えると主は言っておられるのです。キリストの貧しさによって私たちが富むものとなるため、これが兄弟姉妹、皆さんがお金に対する基本的な認識だと、そのように思ってください。はい、では第2のポイントに行きます。礼拝において、今日私たちは集まって礼拝をいたします。神様に対して私たちはお金をどのように取り扱ったら良いでしょうかですね。はい、ローマ人への手紙12章の1節です。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。兄弟姉妹、礼拝というのは捧げる行為です。何かをいただく行為ではありません。礼拝というのは徹頭徹尾あなたが捧げる行為です。で、ここに体とありますけれども、私たちの体は3つの部分からなっています。まず肉体です。ギリシャ語でソーマと言います。魂の部分、ギリシャ語でプシュケ、これは私たちの知性とか感情とか意志の部分です。魂の部分、 そして霊のことをですね、一番内にある霊をプニューマと言います。これ全体が人間の体の構造です。それを神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。これこそ礼拝だということです。繰り返しますけど、礼拝とは徹頭徹尾、捧げる行為です。はい。では、小西姉妹、第二コリント9章の6節、7節を読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、一緒にお読みいたします。はい。
私はこう考えます。少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取ります。一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。
スクリーンに書いてある部分だけ一緒にお読みいたしましょう。6節からです。はい。少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取ります。一人一人、いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。私たちは礼拝の時、献金をいたしますですね。その献金の姿勢です。いやいやしてはいけません。強いられてでもいけません。自分の心で決めた通りしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。でここでですね、9章6節、聖書はですね、少しだけ巻くものは使い、少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取りますと書いてあります。普通私たちはお金を巻くという言葉を使いません。お金は稼ぐもの、使うもの、投資するもの、巻くという言い方はしません。皆さんどうですか、今日私お金巻いてきましたとか言わないでしょう。お金を巻くと言わないけど、でも聖書は巻くものはって言ってるんです。この意味を考えましょうですね。つまり聖書はお金をですね、種まきの種に例えてるんです。まけばですね、種をまけば去年しまい収穫というのがあるんです。だから少しだけ刈り取ります。豊かにまく人は豊かに刈り取ります。つまりお金は去年しまい、皆さんが献金で捧げるお金は種だということです。あなたは種まきをしてるんだということです。だから少し巻けば少し刈り取り、たくさん巻けばたくさん刈り取る。皆さんご存知のように、稲でも大豆でも何でもそうですが、一粒二粒巻いたら、その収穫は何十何百として返ってきます。何百倍、何十倍として返ってくるのです。そのような種だと言っている。巻けば収穫がある。巻けば巻いたものよりももっともっと多くのものが収穫できるんです。賢い農夫は、皆さんが農業をやっているとするならば、ね、今年の収穫物を全部食べたりしません。残しときます、来年のために。そして残した分を来年巻くわけです。また来年またその収穫はあるんです。そのように農夫がですね、種を巻くように、私たちはお金を神様に捧げるときに巻いているんだ、天国の畑に巻いているのだと聖書は教えるんです。つまり礼拝で 神様に捧げるということは天国の種まきです。でこれはお金だけではありません。皆さんが家にあるものをですね、野菜とかそういうものであっても、持ってきて兄弟姉妹みんなで分かち合うときに、あなたは天国の種まきをし、神様は必ずその収穫何倍かにして返してくださいますよと聖書は言ってるんです。このことをよく知ってください。だから天国に投資することがもう最高の投資です。このようにいろんな投資物件ありますけれども、天国の投資ほどですね、確実なものはなく、神様が約束されているものはないのです。ないなら神様は 全宇宙の創造者であり所有者なのです。そのお方に投資するんです。はい、私たちが神様に何かを捧げるとき、物もそうですが、その態度、つまりですね、神様は信仰をご覧になります。アベルという人はこういう捧げ方をしました。創世記4章4節です。アベルは神様のもとに彼の羊のウイゴの中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきたですね。初物、最初のものを持ってきた。で、聖書の中にこういう言葉があるんです。初物が清ければ粉の塊全部が清いと。最初のものを神様に捧げるなら残り全部は神様祝福の対象ですよ、清くなりますよとですね。そして最良のものをですね、選んで選んで最も良いものを、しかも自分自身で持ってきたと。このアベルがですね、捧げる姿勢がですね、そして神様はこのアベルの捧げ物を目に留められたと聖書に書いてあります。これが捧げる私たちの心構えですですね。神様に捧げる態度、礼拝は徹頭徹底で、始めから終わりまでどこまでも捧げる行為です。最高の方で、お方であられるイエス様は最初のもの、最上のものですね、捧げるにふさわしいお方であるということです。皆さんが高貴な人のところに来て何かを捧げるときに、つまらないものは捧げないはずです。最も良いものを選んで選んで捧げるはずです。イエス様は宇宙の主人なのです。宇宙の最高のお方なのです。宇宙の最高権威者がイエス様なのです。その方に対するあなたの捧げ方の態度、姿勢はどうでしょうか。あなたは最初のものを、最高のものを自ら捧げているでしょうか。ここは自ら私たちがですね、顧みなければならないところだと思います。はい、では第2コリント9章の10から11、じゃあ小西島読んでいただけますか。
まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。
はい、ごめんなさい。要するに、神様にまけば、まけばまくほど豊かになるということです。もう簡単な論理です。神様にまけばですね、まけばまくほど豊かになる。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。皆さんはですね、昔、今もありますかね、コルゲート歯磨きという歯磨きがありますかね、日本には、ね。創業者がウィリアム・コルゲートですね。彼、クリスチャンです。彼は収入の 90% を捧げた人です。ね、残りの 10% でも豊かに生活しました。私が働いたボーリズ建築事務所の創立者、ウィリアム・エル・ボーリズさん、メンソレータムという会社の創業者です。メンソレータムはもう売れて売れて売れて、日本中どの家でもメンソレータムという薬がないほど売れました。皆さんのお家にもあったでしょうですね、はい、祝福されたわけです。彼は収入の8割を捧げました。神様には捧げれば捧げるほど、皆さん、あなたは豊かになるということなのです。では私たちは天国の種をどれくらい蒔いたら良いでしょうかですね。聖書はその基準、じゃあどれくらい種蒔いたら良いですかと、聖書は基準を教えています。それがレビ記の27章の30節です。はい、ここ皆さんとですね、スクリーン出ています、一緒にお読みいたしましょうかね。レビ記27章の30節、はい、こうして地の10分の1は 地の産物であっても木の実であっても皆主のものである。それは主の聖なるものである。神様は一応基準としてあなたのですね収穫の10分の1は神様のものに捧げなさいと、それにですね基準を定めておられます。もちろんこれも信仰によってすることで、皆さんが喜んで捧げるならば神様は祝福してくださいますですね。地にある10分の1は神様のもの、皆さんの収入の10分の1は神様のものですからですね、有名なマラキ書の中にはこう書いてあるのです。はい。私だけお読みいたします。あなた方は私のものを盗んでいる。なぜかというと10分の1は神様のものだから、それは神様に返しなさいって。返さないことは盗みですよと。でそれは10分の1と奉納物によってである。ですから10分の1をことごとく宝物蔵、神の宮の蔵に携えてきて、私の家、神の家の食物にしなさい。でこうして私をテストしなさいって書いてある。皆さん神様をテストしたいと思いませんか？万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開くて、天の倉庫を開くて、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。じゃあここは一緒にお読みしましょうかね。はい、実節だけですね。皆さんと一緒にお読みいたしましょう。はい。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。万軍の主は仰せられる。私があなたのために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。神様は自分を試してよいとおっしゃってるんですから、皆さん神様を試してみてください。試してみようと書いてある。次にこう書いてあります。私はあなた方のためにイナゴを叱ると。あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにすると、万軍の主は仰せられる。今日本当に多くのイナゴがいます。皆さんの収入を食い荒らすものです。せっかく皆さんが収穫したものをですね持ち去ってしまいます。いろんなオレオレ詐欺や悪徳商法があります。作物を荒らすイノシシなどですね、有害物がいっぱいあります。他にもいっぱいあるでしょうですね。神様はそれを叱るって。私たちは収入を得たにもかかわらず、いかに無駄にですねそれを使ったことでしょうかですね。まあ誘惑がいっぱいあるわけですよね。これ買ったらどうですか、これ見たらどうですか、そういうものにいかに無駄なお金を使ってきたでしょうか。で神様はイナゴを叱るって。滅ぼすなと叱るって書いてある。であなたの畑の土地の産物滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。皆さんが10分の1きちんと神様に捧げれば、神様がですね後の9割を祝福し、イナゴを叱ってくださるんです。このものに手をつけてはならないと。はい。神様には経済があります。これが神様の経済です。あ、ごめんなさい、もう一つありました。12節、すべての国民はあなた方を幸せ者というようになる。あの人は幸せだなとあなたは言われるようになるって。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。あの人は何か祝福されているなと、幸せだなと言われるようになるとですね。これが神様の約束です。神様には経済があります。日本経済ですね、世界経済があるように神様の経済があります。神様の経済は簡単です。これだけです。はい、じゃあ、小西姉妹、ピリピ4章19節だけ読んでください。
また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。
聖書を開いている人、まだスクリーンがありますので一緒にお読みいたしましょう。はい。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。神様の経済は簡単です。あなたの必要は全部満たします。これだけです。その必要がいくらかは関係ありません。1億円、10億円、100億円関係ありません。全地の所有者、すべてのお金は神様のものですから、必要ならば全部与えますというのが神様の経済です。ですから皆さんはきちんと自分の位置をお返ししてですね、神様にお願いすればいいんです。またい7章求めなさいって、天のお父様って、私と私の家族のために今月これだけのお金が必要です、またこれの支払いが迫っています、どうぞ与えてくださいとですねお願いすればいいんです。神様はあなたのお父さんなんです。父親は子供を養う責任があるんです。神様はあなたをですね子供として受け入れた以上、あなたのですね経済に対して神様は責任取ってくださるんです。だから神様に責任取っていただきなさいって言ってるわけです。そのための保証が10分の1だって言って神様はおっしゃるわけです。ですから皆さんのいろんな必要があるでしょう。イエス様に求めるのです。神様に求めるんです。神様お父さんですよ。皆様子供の時お父さんにいろいろ求めたでしょう、お願いしたでしょう、おねだりしたでしょう。そのように神様にお願いすればいいんです。これこれこれが必要です、与えてくださいと言うだけなんですよ。神様の経済はもういくらとは関係ありません。すべての必要は満たします。なぜなら全地の所有者、全お金の所有者は神様ですからですね。まあこの、録音では言いませんけど、昨年の暮れですね、私のところ不思議なことが起こりました。後からミーティングがあります、その時に教えま す, です、ね、不思議なことがあり、こんなことがということが起こりました。はい。これが約束です。神様の経済です。神様の経済はあなたの必要はいくら関係ありません、すべて満たしますですね。いくら必要問題ありません。全世界の富は神様のもの、いくらであっても全ての必要はですね満たします。神様の約束です。求めなさい、そうすれば与えられます。誰であれ求めるものには与えられます。これは続きがあるんですね。私は読みいたします。マタイの福音書7章のところですが、9から11のところにこう書いてあります。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというとき誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。どうすればなおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょうか。パンをくださいとき石を与える父親はいません。魚をください蛇を与える父親はいません。この世の父親でも良いものを子供に与えるとするならば、なおのこと天の父親はあなた方に最高のものを与えてくださらないことがありましょうか。でこれ神様の約束です。はい。で第3のポイント、それではこの世において隣人、あなたの周りにいる人とのお金の関わりです。はい。まあルカの福音書の6章の35節で、私だけを読みいたします。ただ自分の敵を愛しなさい、彼らに良くしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は糸高き方の子供になれます。なぜなら糸高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。失礼します。 聖書の教えには貸すという教えはありません。聖書は貸すという教えはありません。与えなさいです。貸すという教えはありません。しかしながら現実問題としてですね、お金を貸したためトラブルは後を絶ちませんですね。聖書はそのことについて、これもう一つありました。与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し入れ、ゆすりで溢れるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。聖書は与えなさいです。そうすれば与えるんですね。人々はゆすりで溢れるまでにですね、懐に入れてくれます。先ほど言いましたように、現実問題としてですね、お金を貸したためにトラブルは後絶ちません。そのことに対して聖書は何て言ってるでしょうか。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい、はいかいいえだけ言いなさい、それ以上は言わなくていいですと。どういうことでしょう。お金のことで悩まないために、ここじゃ皆さん一緒にですね、マタイ5章37節だけ声を出してお読みいたします。はい、だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい、それ以上のことは悪いことです。いいですか。人があなたにお金を貸してちょうだいとですね、言った場合、皆さんははいかいいえかどっちかを言えばいいんです。で、はいと言った時にですね、そのお金はもう与えたと思ってください。いいえと言ってもちっとも構いませんですね。ここは境界線です。その人との関係です。大変お世話になった、それぐらいなら私は与えてもいいとですね、思うならはいと言えばいいんです。いや、私は渡しませんですね、貸しません、いいえと言えばいいんです。もうきっぱり言えばいいんですよですね、はい、曖昧な返事をしてはいけません。もう聖書ははいか言えだけはっきり言いなさいと言って、それだけです。トラブルを避けるためです。兄弟姉妹、お金のことで悩まないためにこの御言葉をよく知ってください。イエスをノー、いや、つまりイエスをイエス、ノーノーとはっきりと言いなさいということです。これを曖昧にするとトラブルになりますですね。これはバウンダリー、境界線の問題です。ここまでは OK です、これ以上はノーです。お金に対してこのイエスノーはっきり言うことが必要です、大切です。どうぞノーできませんという勇気を持ってください。お金のことで断ることはですね、もう何ら問題ありませんですね、言ってもいいです、はい、これが聖書が教えていることです。今日お金について聖書が語っている御言葉から語りました。兄弟姉妹、これから世の中はだんだん難しく困難な時代、生きていくのに難しい時代がなるでしょう。ですから私は皆さんにぜひ聖書の法則に従ってほしいのです。神様の約束に従ってですね、生きていて生活してほしいのです。皆さん、イエス様は全地の所有者でしたが、私たちに全部を与え、貧しくなってくださいました。私たちが富むためです。富む秘訣も教えました。神様には皆さんが種をまけばまくほどたくさんですね、収穫があるというだけです。少しだけまくものは少しだけ収穫、多くまくものは多くの収穫。最初小さなところから始めてください。そうすれば収穫があるでしょう。少し増やすのです。また収穫があるでしょう。また少し増やしていけばいいのです。そしてどんどんどんどん捧げるものが増えれば、また収穫も増えてくるということです。このサイクルをどうぞ味わってください、体験してください。そしてこのお金に対してですね、本当に魔物のようなお金に対して、トラブルの多いお金に対して、皆さんがですね、本当に祝福されたってね、人生を生活を送りますように、この神様のルールを知ってください。神様のルールに従い、この1年天国にですね、豊かな種まきをし、豊かに収穫する兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。 ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。寺島、神様は全宇宙の全地球の所有者です。